尊内美術の時間。美術を身近にする番組、尊内美術の時間。今回はスペシャルゲスト回です。尊内プロジェクトラチがお送りいたします。さて、この番組は毎回一人の画家にフォーカスしてご紹介していますが、これまで番組としては、レオナルド・ダ・ヴィンチとか、モネとか、ゴッホとか、歴史上の偉大な画家たちをご紹介させていただきました。じゃあ今回はスペシャルなんです。何がスペシャルかというと、今までは遠い昔の遠い国の人をやらせていただきましたが、今回は今を生きる素晴らしい洋画家さんをお招きして番組進めたいと思います。で、しかも、ただの絵描きさんではありません。この人の作品、代表作は、富士山と茶畑を描いた、壮大な風景画なんかがあるんですけど、その威風堂々とした力強い絵を描く人なんですね。それがもう、めちゃくちゃかっこいいので、で、しかも、これ、描き方が点描っていうね、緻密な描き方を描いている方なんですね。この番組ではジョルジュ・スーラっていう19世紀の点描画を使っている画家を紹介しましたよね。あの人はすっごくロジカルに絵を描く人だったじゃないですか。当時の絵の具、カラーリング、あんまり鮮やかじゃないものを使って、その中でも最大限の鮮やかさを保つための一個の手法として点描画というのを使ったのがスーラでした。じゃあ、あのスーラが使った点描画っていうのを現代の天才が使ったらどうなるのか。もうね、本当にパワフルで繊細な絵も、壮大さと繊細さっていうのが両方掛け合わせてる絵っていうのは、すごく、私もすごく驚きを与えてくれた、作品。これを描いている画家さんを今回ご紹介したいと思います。早速お呼びいたしましょう。エルミタージュ美術館国際友好会員、英国王立美術家協会名誉会員、またイタリアより万能の天才や、タイの王室より芸術の花王という称号を認定されています。その他、世界で名誉ある賞を数多く受賞されている洋画家の牧野光則さんです。よろしくお願いします。
こんにちは。よろしくお願いします。
お願いします。本日は来ていただいて本当にありがとうございます。
いえいえ、こちらこそありがとうございます。
もう私すごい今緊張してるんですけど、さっきまでね、弾丸で牧野さんお話ししていただいてたんですけど、普段私一人で喋っているのでね、こうやって対談するっていうのはなかなかない状態なので、
書
いています。牧野さん、先ほど私、ちょっとね、ご紹介させていただきましたけど、もうすごい賞をたくさんたくさん毎日のように取られていますよね。
ええ、
なんか最近だと、今も、牧野さんのアトリエにお邪魔しているんですけど、まあ今もちょっと賞状がわーっと飾られていたりとかしていますよね。ええ、最近だと何でしたっけ？
これはまだ、書類が、さっき届いたから、あれですけど、まだ封開けてないんですけど、
はい、
タイの、殿下が、会長の、はい、やっている協会から、うん、日本と、その、タイとの交流の間で、
はい、
20年間の中で選ばれたという賞をいただきましたね。で、それが、芸文献詩金賞という、勲章だそうです。
はい、うわ、勲章？
ええ。
すごいな。なんか画家っていうとね、やっぱりこう、なんだろう、何々賞入選とかね、最優秀賞を取るのも大変な中で、もう世界中で活躍するっていうのはなかなかいらっしゃらないんじゃないですか。
そうですね、最初に、
はい、
一番最初に目を留めてくれたのが、うん、エルミタージュ美術館の館長さんだったわけですよね。うん、でその人がなんか僕の絵を見たら、もうこの絵はすごいというような、
はい、
なんか絶賛してくれまして、
うんうん、
でその時に日本とエルミタージュ美術館の交流展のそのエルミタージュ美術館の蔵書になる本に、
はい、
カラー4ページで特集してくれたわけですよ。でその時にエルミタージュ美術館友好会員の、はい、国際友好会員のカードをもらったわけですよね。
はあ、もうエルミタージュ美術館普通に言ってますけどすごい美術館ですよね。
そう、世界三大美術館で、はい、ルーブルとアメリカ のメトロポリタン美術館と、
はい、
その世界三大美術館の一つで、
はい、
で唯一博物館とかそういうのが被ってる唯一のあれなんですよね。世界三大博物館とか、
はい、
そういうのに被ってる唯一の あの博物館がエルミタージュ美術館なんですよね、
う
ん、
いやそんなところからもう名誉会員あ名誉会員で、
ね、名誉会員はね英国王立美術家協会で、はい、でその会長さんがエルミタージュ美術館の館長さんがあのそういう気に入った画家さんはどんな人ですかというので、
はい、
お声がかかりまして、
うん、
で作品を見たいとかいう話になって、
はい、
でそこのやってる展覧会とか出したらあのスペシャルアワードもらいまして
すごいですね、
でそれからあのその名誉会員というのはモネと一緒なんですよ、
はい、
でそれをいただきまして、
うん、
でその後2年連続エリザベス女王の、 あのマルギャラリーズに展示しまして、
うん、
で2年連続あの日本人でただ一人、
はい、
またスペシャルアワードもらったですよ、
うん、なかなかそういう人は聞かないですよね。国内で何とか賞何とか賞っていう画家は聞きますけど世界でたくさんの賞をいただいてるっていう画家は私は本当に聞いたことがなかったので。そう
なのであの世界では今、うん、アジアでは文化財って認定されて、
うん、
であのルネサンス発祥の地シエナで、
はい、
あのシエナ市芸術遺産っていうのを認定されまして、
うん、
それで今収蔵作品にもなったです、
はいはいはい、いやー恐ろしいですね。もう牧野さんの受賞歴とかも見るともう話が尽きないんですけど早速内容に入っていきたいと思います、
はい、
この番組では毎回、3つピックアップしてご紹介しています、1つ目に、画家ダイジェスト、
はい、
で2つ目に代表作をご紹介して3個目に、私の考察を入れて構成しています、
はい、
なので牧野さんも、こんな感じでご紹介させてください。
はい、はい、お願いします。
はい、お願いします。まず牧野さんが最初に絵が上手だねって言われるようになった頃ってどのぐらいの頃ですか？
一番最初に、
はい、
富士市が、
はい、
あの3つの町が合併して、
うんうん、
で富士市ができまして、
はい、
でその時僕が小学校1年の時だったんですけど、
はい、
で小中学校富士市小中学校美術展で特選をいただきまして、でそれからなんか出すのがもう全部そういうふうに賞を取りまして、
うん、
だから親はすごくこの子は絵がうまい子だっていうふうに思ってたみたいですね、
うんうんうんうん、でなんかあの中学の頃に油絵のセットを、
そうです。それであの中学3年の部活が終わった後に、
うん、
あの11月に僕の誕生日に、
はい、
あの父親があの、お前はどうやら絵が好きなようだから、
はい、
こういう油絵やってみないかって感じで、
ほうほう、
油絵セットをプレゼントしてくれたわけです。
すごいな、すごい粋なお父さんですね。
ところが、
はい、
その油絵をもらったらもう楽しくて、で、独学で一生懸命やってたら、
はい、
ちょうど受験の時なのに、
うん、
お前は何を絵を描いてるだって、カンカンに怒られまして、
はい、
で、それから親との
バトル。お父さんがくれたのに。
そうなんです。そういう、まあ理不尽な父親だったので、それでまあいろいろバトルがあったわけですね。
はい。まあ、なんかあの牧野さんの昔話を聞いてるとなんか普通のあの絵画の方ってなんだろう美術大学に行ってその前にこう予備校に行って、そっから画家になるみたいなプロセスがあるのかなと思ってましたけど、割となんだろう特殊な。
そうです。だからその時は僕どっちかというと自分で言うのもなんだけど成績が良くて。
はい。
で、まあ、高校の時、全国模試で一番取ったことあるんですよ。
あ、もう学力もすごい高かったってことですか？
それなので、親が期待して、
あ、
それなら公務員とか、
はい、
まあ先生とか、
はい、
そっちの道を行けとか、大学はこういうとこ行ってとか、いろいろ言われまして、
うん、
でもそうすると、自分のやりたいことはできなくなるので、
はい、
これはと思って、うん、で、テストを白紙作戦になって、それで、あまりに成績がひどいもんで、これは諦められると思ったら、
はい、
そしたら、今度は高校卒業できないぞって言われるんだって、で、これはまずいと思って、まあ、追試受けてなんとか卒業したんですけど、
はい、
だから美術大学なんかとても受けさせてもらえなかったですよ。
ああ、なんか今の時代だと割と他と違うとか、セオリー通りじゃないっていうことは受け入れられますけど、当時だとかなり尖ったやり方だったんじゃないですか。
だから、もう画家になるってことは、まあ、ホームレスになると一緒だっていうような認識だったので、
まあ、なかなかね、難しい世界ですからね。
だから、それで、二十歳になるまで、
はい、
やっぱり、そこから僕が、いろいろ、まあ、放浪の旅が始まったり、
うん、
まあ、家出をしたり、
うんうん、
で、親に、もう完全に諦めてもらって、
うん
うん、で、この子はもうどうしようもない子だって、で、なんか一個でも好きなことがあるならしょうがない、やってみなさいって、
うん、
そういう状況まで持ってって、
はい、
で、初めて許してもらって、
うんうん、
だから大学の美大の受験とかはできなかったので、
うんうん、
やっぱそういうのを親が応援してくれる人はすごく羨ましいですよね、
はい、あ いやー、なんかここだけ見てもこの今の牧野さんの作品のパワフルさっていうのが中に入ってるのかなっていう風に感じますけどね。でそこから美術の専門学校に行って、
そうです、うん、だから美術の専門学校だとやっぱりこう一週間おきとかに日本画を今週はやるとか、うん、
はい、
次の週は水彩やるとかで、
はい、
まあちょっとこう表面的なことをやるだけで深いところは勉強しないので、
うん、
で、だからほとんどその油絵のは自分で独学で身につけるってしかないような感じだったですよね。
はい。そっかそっか。いや、その中学の頃に油絵のセットをもらって、それはもう楽しくて楽しくてずっとやってたっていう時は、もう全然周りに作品があるとか美術展に毎回行ってるとかそういう感じではなかったんですか？
全然なくて、自分で画集を買ってきまして、
あ
で例えば最初に買ったのが、うん、やっぱりダヴィンチの画集買いまして、
はいはいはい、
であとミレー、
はいはい、
であとシャルダンとか、
うんうん、
生物画、はい、そういう基本的なのを勉強したんですよね。
でその写真を見て画集というかもう本のプリントされたのを見て、
ええ、
絵を描いてっていうことなんですね。
それでその時はまあ小遣い少なかったんですけど、はい、それで買った自分でその小遣いを使って描いた絵を友達がみんな買ってくれたんですよ、
う
ん、
あもうその頃からですか、
ええ、
わあ。
まあその時に3000円から5000円で買ってくれまして、
わあ。
なんかもうそっくりにかけてるので、
はい、
みんながすごい喜んで、
で
それをまた軍資金にして、その、うん、経費にして、
はい、
新しいセットキャンバスとか買って、
うんうん、
そうやってずっと自分で続けてたんです
よ。今点描ってさっきこうちょっと説明しましたけど、今のような描き方になったのはどれぐらいの頃なんですか？
それが最近なんですよね。
あ、そうなんですか？
で、一番最初、28の時に、銀座で初めて個展やったんですよ。
はい、
で、その時に、
うん、
点描っていうか、
うんうん、
つつくようなやり方だったんですけど、
はい、
実は、ダヴィンチのモナリザも、あれは点でやってるんですよね。
はいはいはい。
で、そのぼかしの仕方っていうのを、こう、なぜるっていうじゃなくて、点でつつきながら、
はいはい、
で僕の場合はそれをわざと立体感を出して、
うんうんうん、
それでそれを利用しながらっていうようなのをやったらすごいその時に評判になりまして、う
ん、そのダヴィンチの点の描き方はフスマートっていうね、リスナーの皆さん、ちょっと指でぼかしたり、点々で、点描でやってみたりとかして、そのぼかし技法っていうのをやるんですけど、それから今の点描にリンクしていったってことですか？
それが、いろんな僕は技法をそれから試したんですよ。
はい、
で、何年か前に、4、5年前かな、
うん、
スイスのアートフェアをやった時に、
うん、
その代表作家として、
はい、
フライヤーの表紙になったんですよ。
ほうほうほう。
で、その時にいろんな絵を描いてたんだけど、
はい、
そのうちの1枚が茶畑と富士山の絵で、
うんうんうん、
で、茶畑を描くのに、ただ普通に描くとなんか面白くないなと思って、
はい、
ちょっと自分なりに工夫をした絵を出したんですよね、
はい、
そしたらそれがフライヤーになって自分で見たら、
うん、
これはいいやって自分で思って
そうですね、プリントされるとまた見方も変わりますよね、
うん、そうなんですよ、はい、それでちょっとそのシリーズ描いてみようかと思って、
うん、
で描き始めたらいろんなところで評判読みまして、
ほうほうほう、
でその時にいろいろ考えたのが、その高校の時にね、
うん、
僕は全国模試一番とかってさっき話をしたんですけど、
はい、
それが数学とかがすごい良くて、
はい、
で僕はどっちかっていうとそういう理系の脳がすごい好きだったんですよ、うん、物理とか数学が、はい、それで今ちょうど今の時代宇宙論とか、
はい、
量子論とかいろいろあるんですけど、
はい、
ミクロの世界からマクロの世界まで、
うん、
でそういう本とかもやっぱり結構いっぱい読んで、そうすると粒子の世界とかになりますよね、
はい、
あと多次元宇宙とか、
うん、
そういうのを組み合わせた絵をなんか作ったら面白いかとか、
すごいそこから来てるんだ。
そうなんですよ、それを茶畑と富士山に当てはめながらいろいろ考えながら作ったら、
はい、
そしたらなんかすごいいいバランスのものができたわけですよね。
そうなんです、なんか以前お話しした時に20代後半ぐらいに銀座で展示して、そこでなんかお前は大物になるって言われてでからって言われてたので、てっきりその辺からもう点描とか今の技法っていうのを試されて実践されているのかなと思っていたら、割と最近なんですね。
そう。だからその時は、例えば100号も出したんですけど、
はい、
全部点で描いたんですよ。
わぁ。
ただそれが何が違うかっていうと、
はい、
さっき言った多次元宇宙の要素は加えてないんですよ。
うんうんうん。
で、それはどういうことかと言いますと、俺の絵は、 補足を間に入れたり。
はい、入れてますね。
だけど、前のはそういうのが入ってなくて、はい、ただ、そのマチエールが、うん、その点のボコボコした感じだったんですよ。
ああ、はい。
それを補足を入れながら、しかも遠近法も使いながら、うん、そう、全部いろいろ組み合わせた、うんうん、あの集大成？
なんか今これネットラジオなので、作品をお見せすることができてないんですけど、牧野さんの作品っていうのは、例えば茶畑だったら、緑だけを使った茶畑ではなくって、例えば赤を使ってみたり、ちょっとピンクっぽいものを使ってみたりっていうのがベースにあって、その上でこう、いろんな色を混ぜているっていうようですよね。
そうです。
その辺が、多次元宇宙の、
そうですね。だから、
ミクロとマクロを絵に収めたっていうこと
です。そうですね。だから、補色のそれを全部抜いたらどういう絵になるかとか、
はい、
で、その時のバランスとか、うん、で、その間にこれをじゃあ入れたらどうなるかとか、
はい、
で、まあ、その間を抜いたのに違う宇宙が広がってるかとか、
うんうん、
まあ、ちょっといろいろそういうことも考えながらやってるんですけど、はい、
そうなんですね。なんか私その辺全然わからなかったけど、あ、この中には繊細さと壮大さがミックスしてるっていうのは、その辺の、こう、視点があるからっていうことなのかなって思う。
そう。で、最後にちょっとした秘密があるんですけど、
なんでしょう？
それは、まあ、公開できない話で、で、なぜなら、今、はい、イタリアの博士が、その秘密を探るために研究してるんですよ。
はい、そうなんですか？
で、この間、イタリアのシエナ市の美術館に6点出したんですけど、
はい、
で、その時にイタリアの博士が、この絵は一体どうやってるんだってので、はい、写真に撮って拡大して、今研究を始めたって話が入ってきまして。
その、昔の、例えばダヴィンチだったらダヴィンチの絵をこう X 線で分析してどうやって描いていったかっていう研究を聞いたことありますか？
そう、描き方じゃなくて、僕の描き方の場合、
はい、
今世界で誰も模写できない絵って言われてるんですよ。
だって元々が独学ですからね。
そうなんですよ。だから大体の絵は、まあ実現物があれば見て真似して描けるんですけど、うん、
はい、
僕の絵はその真似で描くことができないんですよ、
うん、
だからそれはどこに秘密があるかっていうので、
はい、
でヨーロッパではまあフランスの、はい、ルサロンのトップの人とか、
はい、
で、今度対談するんですけど、
うん、
で、そういう時にも、いろいろそういう話が出たんですけど、
はい、
その人も僕にも書けないって言われて、
うん、
で、いろいろ秘密があるんですよ。
はい、
で、今のは話せるのは、
はい、
まあ、公開できる秘密なんですけど、
はい、
もう、最後の、その数学的要素が入ってまして、
ほうほう、
それは音文分割とかそういうのじゃなくて、
うん、
違う話があるんですよ。
ほう、なんでしょう、うん、
それはだからね、言うと、ものすごい長い話なので、うん、で、多分理解できない話なので、
はいはいはい。わかりました。
人類誰も考えたことがない話なので、
へ、
だからそれは今言っても無駄だけど、
うん、
僕が死んだ後には公開されると思います。
あ、そうなんですか、なんかどこかに記録はされてるってことですか？
いやいやいや、まだ俺の頭の中にしかないんですけど、
はい、
俺が今度、うん、本とかで公開する可能性もあるんです
よ、ね。おー。じゃあそれを楽しみにする感じですね。
そうですね。
いやー、楽しみだなー。だってもうこれだけ聞いてても、すごく、なんかすごい引きつけられますけど、まだまだ秘密があるってことですよね。
そうですね。だから昔、巨人の星っていう漫画がありまして、
はい、
あれにダイリングボール2号が消える魔球っていうのが言われまして、
はい、
最後に秘密がどうしてもわからないってあったんですよ。
うんうん、
そんな感じです。
世代にしかわからないけど、
ま
あなんか最後の最後に公開されるってことですね。
そうです。
じゃあもう最後、公開されたら、もう模写できる人が。
できないです。
まだ。
ええ。
まだ。
それは、その技法的な秘密じゃないんですよ。
ああ。
ええ。元々の根本の表し方の秘密なので、
うん、
そう。それがしっかりしてるから、その点描っていうのは、あくまでも本当は、その、技術的な問題なんですけど、
はい、
根本の構図の捉え方とか、
はい、
その自分なりの理論があるんですよ、
うん、
でそれがちゃんとできてないと絵ができないんですよね、
はいはい、いやーすごいな、そんな風に考えてなかったな。それに行き着いたのは最近もう数年前とかの話ですか？
だからもうずっとその28でその個展やってから、
はい、
もうその前からですけど、いろいろそういうことをずっと考え続けてたわけです。
あ、
だから一旦最初、点描を作ったので、
はい、
評価良かったんですけど、一旦離れたんですよ。
あ、そうなんですね。
それで違うタッチでやったらどうなるかとか、
うん、
全部個展やるたびに違うタッチの絵を描いて、
はい、
それでいろいろ研究してたんですよ、うん、そしたら今最初にその評価されたのは、はい、あの40の時描いた絵で、はい、それ結構普通に描いてるんですよ。だから点描じゃない絵なんですよね。だけどそれがある秘密があるので、はい、それをエルミタージ美術館の館長さんが評価してくれたわけですよ。
はいはいはい、
ええ、
へえ、壮大な話になってきたな。
ええ、だからそうすると普通の絵を描いてもそれが成り立つってことになるんですよ。
どうやって研究していったんですか。もう学術、
いや自分で全部考えたんですよ、ね、
なんかもう絵と向き合って量を作るってことですか。
いや絵と向き合わないで、はい、頭の中で考えて、
う
ん、だから例えばノートの中で自分でこういろいろ考えながらとか、うん、本を読みながらとか、うん、あのいろんな知識からこう吸収したものがあったり、はい、で、うん、まああとは組み合わせで自分の中で考えたりとか、
はい、
まあほとんど自分ですね、やっぱり。
じゃあもう勉強でこういろんなものを学んで構想してっていうことですね。
ええ、
学ぶ量っていうことですか。
いや学ぶのはあれですよね、あくまでも資料集めと一緒で、重要なのは自分で考えることですよね。
お、
ええ、
そうですね。
だから今よく脳科学とか、はい、いろんな本が出てまして、うん、で、それで勉強してるって言うけど、その本に縛られちゃうと、その人はそれで、それ以上なんか偏っちゃう場合があるんですよ。
はいはいはい、
だから重要なのは自分で考えることで、うん、あくまでもいろんな出てる本は参考にするってことで、
はい、
それで、僕はあのいろんな本って言っても、もう最近全然読んでないんですけど、だけど、いろんな経験からそういう話をすると、みんなその分野の人が、なんか私が読んだ本と当てはまるとかっていう話が出てきて、だからやっぱり一番は自分で考えたことが一番重要ですよね。
うんうんうん、なんかあの本同じジャンルでもとりあえず3冊読めって言われたりし私はしていて、あの同じような本、例えばビットコインだったらビットコインだったら3冊買って、
ええ、
それでこうなんとなく全体を見るって、1冊に縛られない、
ええ、
もうそうやっていろいろああだこうだやっていくうちにだんだん自分の意見とか考えっていうのが芽生えてくる。
そうですね。そう。だから、やっぱり、本を書いてる人が、やっぱり、素晴らしいと思っちゃうと、うん、そうすると、その人を越せない場合があって、
はい、
あくまでも資料ですよね、
うんうん、
で、その人が自分の考えでまとめて、はい、いろんな、その人もいろんな資料を集めてやってきて、うん、
はい、
で、もうその本だけがと思うと、まあ、その本を越して、自分の考えを発展させることはできないわけで、
はい、
で、あくまでも最初からもう資料っていうふうな見方をしないと、
あ、
もう
あの素晴らしいのは自分の考えだと。
そうですね。
私も勉強させていただきます、それで。ありがとうございました。
はい、
最後にあのもし告知などあれば、
これから。5月に上野の森美術館で、
はいはい、
世界平和芸術家協会展で、うん、それで招待出品で、
はい、
2日間しかやらないんですけど、うん、その時に、20号の今描いてる絵を出す予定ですので、
今、私たちの目の前にある
絵を。そう、目の前にある絵を、とにかくあと2週間で仕上げなきゃならないんですけど、ぜひ、もし、機会があったら、はい、で、あと、目黒美術館、
はい、
で、あと、金沢美術館と、
はい、
で、オリンピック前に、
うんうん、
東京国際フォーラム、そこには4点展示されて、
はいはい、
で、僕の絵がアートラベルになって、はい、お酒のアートラベルになって、そこに展示される予定もあって、栄冠っていう美術展なんですけど、
はい、
一応公認になってる、
はい、
美術展で、
はい、
で、もう一個、東京芸術劇場、
うん、
そこでも公認になってる美術展、
はい、
そこに1点出すことになってるんですよ。
じゃあぜひ、上野と目黒と、
ええ、
あとは
金沢、金沢と、
金沢21世紀ですか？
金沢美術館に、金沢の、なんだか、芸術祭、
はい、
それに出してもらいたいという話がありまして、
うんうん、
で、あと、東京国際フォーラム、
はい、
で、東京芸術劇場、
はい、
あと、日中友好会館と、
はい、
大阪のリーガルロイヤルホテルもありましたね。
そんなに作品数あるんですか？
で、使い回しです。
じゃあ、ぜひ、牧野さんの作品をご鑑賞くださいということで、
はい、
よろしくお願いします、はい。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
いかがだったでしょうか。audiobook.jp の方ではこのエンディングの手前に、このインタビューのアフタートークやらせていただきました。いやね、そこでも少し話をしたんですけど、まあ私もね、また牧野さんがお呼びできるぐらいに、私自身あるいは番組を頑張っていかないとなと思いました。こうして番組配信できるようになったのも、プロジェクトのおかげですし、何よりもリスナーさんのおかげで、支えられています。いつもありがとうございます。はい、で本編の最後で牧野さんが、これからの告知をいくつかご紹介していただいたので、それをちょっと、改めてまとめたいと思います。一つ目に上野の森美術館、こちらで2日間だけ開催される展示があります。上野の森美術館、4月20日月曜日から21日、火曜日まで、この2日間だけですね、第11回世界平和芸術家協会展ということで、開催されるそうです。こちらは日本画とか洋画とか工芸とか、あとは書道なんかっていうのを約100点まとめて展示をされているそうです。牧野さんは、20号の、ご自身の代表作を展示するそうなので、ぜひチェックしてみてください。そして2つ目にご紹介していたのが目黒区美術館ですね。目黒区美術館で、4月8日から4月12日まで、これもちょっと期間が短いんですが、そこで、R パレ、第6回東京 R パレ展というのが、開催されます。4月の8日から12日ですね、水曜日から日曜日までです。こちらが、東京都目黒区美術館にて開催されるそうなので、ぜひチェックしてみてください。そして3つ目にご紹介していたのが、金沢ですね。こちら金沢芸術会和楽2020というのが、金沢21世紀美術館ギャラリー B にて開催されます。こちらが3月6日から8日まで、次の週かな、この番組が配信される、そこで、開催されるそうです。本編では金沢美術館とおっしゃっていましたが、調べたら21世紀美術館だったので、こちらチェックしてみてください。これも開催期間が、まあ、かなり短い6、7、8の3日間なので、ぜひ、お近くの方は見てみてください。で、それ以外もいくつかご紹介していただいたんですが、すみません、まだ詳細、展示の詳細が未定ということなので、また、もしね、決まったら改めてご報告させていただきます。なので直近ではこの3つです。3月が1つ、4月が2つあります。3月は金沢、4月は東京で2つやります。なのでお近くの方はぜひチェックしてみてください。ということで、そんな美術の時間では皆さんからのご意見ご感想などメールをお待ちしております。メールアドレスは art@0438.jp art@0438.jp です。また、そんないと名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、そんない雑貨店と3番組ありまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしております。そんないプロジェクトにはウェブサイトもありまして、そこから今配信中の番組や、過去に配信していた番組、またはブログも見ることができます。そんない .com、sonnai.com でチェックしてみてください。またツイッターなんかもやっているので、そちらの方はそんない P で検索してみてください。あと、この番組では、私に変わってから、まだ半年ぐらいしか経っていないんですね。なので、もしよかったら、ポッドキャストの方で iTunes レビューができるようになっています。まだまだね、この番組久しぶりに聞いたら、新しい人になってたとかっていう方もいらっしゃると思うので、もしよかったらこのレビューで、私になってからどういう風に変わったとか、番組の初めて聞くよっていう人にも参考になるようなレビュー書いていただけたら嬉しいなと思っています。まあ、もしお手すきの方がいたら書いてみてください。ということで、この辺で終わりにしたいと思います。そんな美術の時間、そんなプロジェクトラチがお送りいたしました。
うん。